最近の悪い癖があります。ネタ決まってない。何話すか本気で決めてないのに、録音ボタンだけとりあえず押しちゃうっていう、完全アドリブ。これ話そうっていうことさえも、決めない、そんなただただ雑談する回になりそうな今回です。西暦2015年8月だから、これ前回もそうだけど4月8日、これなんで8月っていうかっていうとですね、パソコンを英語版にしてるんですよね。言語設定を、言語設定英語にしてて、で日付がですね Wednesday April 8th になってるんですよね。で April の横の8にね聞い取られちゃうんですよね。で、8月って言っちゃうんですよね。8月2015日って言いそうになるんですよね。西暦2015年8月って言いたくなるんですよね。で、まあいいや、4月8日、夜8時18分ぐらい収録、おはようございます。ケクノでございますけれども。まあ今みたいなこういうくだらない話でも、ネタにしないといけないぐらい話すことはもうほとんど決まってない。話すっていうのは、ある種のストレスの発散になるらしいですね。というか、何かを出すっていうことがストレスの発散になるっていうのを、ほんまでっか TV を YouTube で見ましたけども。で、テレンスリーさんが言ってたのが、戦争に行ってる、軍人の人たちに、ビールをいっぱい飲ませたらしいです。なんでビールを飲ませたか、その軍事の人っていうか、まあ隊員みたいな人ですよね、にビール飲ませたかっていうと、まあお酒っていうのもあるんだけども、そうじゃなくってゲップ、炭酸飲料によるゲップ、ゲップが出ることでストレスが発散されるんですって。確かに何かが出るっていうのはストレスの発散になって、それは下の方もそうね、赤ちゃんはうんちすることになんかこうすごいこう快楽を、エクスタシーさえも感じるらしいっていうのも、まあ、ほんまでっかの話っていうのは本当に根拠があるのかどうかよくわかんない話が出てきますけど、まあ、各業界で割と著名な方が、自分のね、名前とか肩書き背負って、ああいうね、テレビで発言してることだから、まあ、そんなね、間違いなくデマですよ、みたいな話はきっとしないと思うんですけれども、まあ、っていうぐらい何かを出すっていうのは大事らしいですね。まあ声を出すっていうのはいいのかどうかよくわかんないけど、まあ自己表現っていうのはストレスの発散になるような気がしてます。っていうのをね、テレビで見たりとか、あと本で読んだりとかして、大事なことは実践することなんですよね。で、まあ一時期僕実践してましたよ。意図的に、炭酸飲料をいっぱい飲んで、でゲップ出るときは、一人暮らしだからやっぱり容赦なくできますからね、ゲップってもうめっちゃでっかい音で出してやろうみたいな感じになりますけど、まあなかなか実家暮らしの身だとね、別に一人の部屋でもこう隣の部屋に聞こえちゃうようなゲップもたまに、あ、間違った、でかすぎたみたいなのがありますから、まあ気をつけないといけないですけれどもね、まあマナーとしてね、はい。で、まあ一人暮らしだから容赦なくやってやろうみたいな感じですけど、まあいろんな、テレビ見たりとか、本を読むことで、必要なストレス発散方法とか、仕事を能率よく終わらせる方法とかをインプットするわけなんですけれども、まあなかなかこうテレビとか、まあ最近テレビもね、割とこういう風に仕事すれば効率良くなりますよみたいな、ものとかは割とこう自然にこうそっちに注目するようになって覚えちゃうとかっていうのはあるんですが、よく言われる、まあ、社会人になって、まあ、いろんな自己啓発本を活かしていこうと思うんですけれども、なかなかうまくいかないの。でもね、 やっぱりねこういうのって習慣なんでしょうね。大事なこと、ね、僕はね絶対これできるようになりたいんです。早起きで、これさ僕長いこと多分僕の番組聞いてくださってる方だったらわかると思うんですけど、僕ねずっと言ってるでしょ、早起きができるようになりたい、早起きができるようになりたいって。でこういうのも自己啓発本で読んだことがあって、何かできるようになりたいとか、例えばその給料上げたいとか、仕事でもっといい能率上げたいとか、しっかり時間がないけど勉強はしたいとかね、だけどできない、だけどできないじゃなくって、なんていうの、本当にそれできなきゃいけないのみたいな、本当は必要ないんじゃないのっていうふうに心の奥底で思っちゃってる可能性があるんですね。だからやらない。本当に必要だったら、本当にやらなきゃいけないって無意識のレベルでも思えるようなことだったら絶対にやってるでしょっていう、ことなんですよねっていうのを読んだことがあって、まあ最近こうマーフィーの本とかを読んだ時に、潜在意識とかの話なんですよね。で割とこうあれはねスピリチュアルだと僕はあまり思ってないんですけど、まあでもマーフィーの話とか、あと井上博之さんの話とか、トマベチヒデトさんのね、トマベチさんはなかなかこう時々うさんくさいですけど、読んだりとかして、へえそうなんだって思ったりとかするわけね。その無意識っていうものの使い方の話ね。で要はこういう風になりたいとか、こういうことしたいって思ってもできないっていうのは、要は無意識レベルではそういうのは求めていないというか、やらなくてもいいと思ってるから。とすると僕の早起きってそうだなって思ったわけ。その確かに例えば朝4時起きしたい、朝5時起きしたいって思ってても、朝別に6時に起きても全然問題ないんですよ。まあギリギリなんだけど、朝6時に起きて、今日はねちょっと朝6時ぐらいに起きちゃったの、間違って6時に起きて、ちょっと遅いんだ、6時に起きてそっから朝飯食うんだけど、まあ朝だからチンタラするんだ、炊いた米をよそう、でそっから味噌汁やる、目玉焼き作る、ウインナー焼くと、前回も言ったかもしれないんですけど、 IH のヒーターなので、IH と電子レンジが同時起動できないから、同時に弁当も作るんですけど、弁当用のその冷凍食品のレンジの方がちょっとうまいこといかなくって、目玉焼きとウインナーを焼き終えた後に電子レンジでやったりとかするから、結構自分がやりたいようにうまくやれなかったりとかして、であと職場に持っていく今ねスムージー作ってるんですよ。フルーツと野菜を混ぜて、でそれスムージー作るんですけれども、それもそれで電気食うから、目玉焼きとウインナー焼き終わって、電子レンジで冷凍食品を解凍し終わった後で、スムージーをミキサーで作るっていう感じのことをやったりとかね、しています、はい、でご飯食べてごちそうさまでしたってやったら、もう、6時半は回って6時50分前後になるわけね。でそこで、顔を洗って、歯磨いて、で着替えて、でだいたいそこまでで7時10分とかぐらいかな、15分、遅いと20分ぐらいで、そこからちょっと10分ぐらい余裕あるからコーヒー一杯飲もうっつって、で7時20分からコーヒーを飲むと、テレビ見ながら、あるいはパソコンで動画見ながら、でだいたい7時半ぐらいに家出るんですね。で行ったことあるかもしれませんけど、僕社宅人間なので、出勤時間、まあ、通勤時間でね、通勤時間30秒みたいな人間なんで、まあ、実際は、まあ、何をもって出勤というか分かんないけど、建物の中に入るまでの時間は多分、ゴミ出しとかが微妙にあるので、ちょっと遠回りするんで、多分1分ぐらいだと思うんですけど、徒歩1分、2分ぐらいかな、ちんたら歩けば、多分1分台ですね。っていうぐらいなので、本当はね、7時20分にもう家出て、で、とっとと職場の方に入っちゃいたいなと思っているんですよね。職場の中でコーヒー飲めそうだったら、僕本当はそうしたいんですよね。コーヒー飲むんだったら、てかリラックスするんだったら家じゃなくて職場だろうなって思ってて、本当はね。 っていうふうに、しているわけなんですけど、まあ今なんでこういう話をしたかっていうと、要は6時に起きても普通なんだよ。リラックスできるわけじゃないんだけど、まあ、そうやって10分リラックスできる時間が6時起きでもね、確保できるわけ。うん。だから、なんで5時に起きなきゃいけないんですかって言われた時に、それはねって説明ができないわけね。なんで6時起きしないといけないのって言った時に、詰まるんだよね、今みたいに。確かにやりたいことあるの。俺ね、だいぶ前に言ったかもしれないんですけど、ピアノ持ってきたわけ。家から、実家からね。実家から組み立て式のピアノ持ってきて、で、僕にとっての時間から言うと、昨日ね、4月7日。4月の7日に、ヤマトで、その組み立て用のネジだけ僕なくしちゃってたから、それだけヤマハに注文して届いたんですよ。で、昨日一人で組み立てして、本当は、電子ピアノめっちゃ重いから、二人でやらないといけないんですけど、なんか汗かきながら一人でやりましたけど、で、まあ、ピアノ弾きたいんですよ、本当は。こんな収録してる場合じゃなくて、本当はピアノ弾きたくって。まあ、これは何のためっていうことではなく、弾きたいから弾くんですけど、で、もっとピアノ弾く時間確保したいなって思ってて、うん、ね、自分のやりたいことっていう意味で、うん、あと読書ね。本買うのいいんだけどね、読む時間がなかなか確保できないんですよね、今も。こうやって、まあ、こうやって収録してる暇があるんだったら読書しろよなんて言われたら、ああ、全くその通りだってなるんですけど、なかなかね、本を読めてないし、ピアノも弾けてないっていう、一回ね、パソコンの前の椅子に座っちゃうとね、なかなか立ち上がらないんですよね。パソコンはすぐに立ち上がるんだけど、自分はなかなか立ち上がりたくないっていう、状況でですね、結構最近、もう本当、パソコンにできる限り座らないぞ、みたいな、ことを、まあ、思っただけですけどね。まあ、そこも無意識レベルではそんなことしなくていいじゃんって思っちゃってるんでしょうね、きっとね。ということで、だから僕最近すごく興味があるのが、そのマーフィーとか井上博之さんの、その、あるいはトマベチ秀人さんかな、トマベチさんの、それですね、無意識、潜在意識ですけど、潜在意識の使い方に関する本をとりあえず、過方はインプット、とにかくインプットする、オーディオブックからでもいいし、ツタヤで出してる、そういう、なんか、講演とかがあるのね、井上さんとかトマベチさんので、それを見る、あとは井上さんとかの本を読む、本読む、オーディオブック見る、講演を聞く、で講演を MP3 化して聞くとかって、いろんなことやって、過方はインプットして、潜在意識潜在意識潜在意識で頭の中に、それこそ潜在意識が大事なんだっていうことを潜在意識の中に刷り込ませていくっていうのを最近、やってますけど、まあ、これやる暇あるんだったら、自分のね、もっと仕事の専門的な知識の方を、もっと潜在意識の方に、刷り込んでいけるようなトレーニングをすべきなような気は、しているんですけれどもね、うん、まあ、そういう話でですね、結構そのビジネス書で読んだことを活かそうってなった時に、なぜ活かせないのかっていうね、そのなぜ活かせないのかってなった時に、やっぱ行動に移しましょう。いろんなビジネス書見てて、世の中のいろんな人がいろんなビジネス書読んでありますよね、読んでますよね。でも言ってることって全部昔から変わんないんですよ、みたいな。そうだねと、だから実行することが大切ですって言われて、でなぜ実行ができないのかをやってほしかったんですね。でそこの答えとして潜在意識があった時に、すごいなって思ったんですよね。まあ、スピリチュアル要素が、まあ僕あんまり感じないと言いましたけど、まあ、なんか半分嘘なような気がしてきた、僕の中では。少しね、気になる方はぜひ YouTube とかでですね、潜在意識って調べたら多分なんか出てくるんじゃないですか。僕もちょっと今調べてみますけど、今日の収録これぐらいに抑えますけど、まあ割とこう自己啓発本に自己啓発をまあされて、まあ自己啓発はされて自己成長できてるのかどうかわかんないですけども、ここから、まあそれこそ自分の無意識レベルに成長したいっていう気持ちを持ってですね、しっかり、まあ実行できたらなというふうに思っております。まあ長年言ってること同じなんだけどね、まずは早起きから。